Hello, zusammen. 皆さん、こんにちは。ドイツ語講師の小町です。4月5日金曜日の配信がスタートしました。ついに新年度4月が始まりましたね。新しい生活が始まった人も多いんじゃないかなと思っています。毎年4月になると思い出すのが、私がドイツ語を本当にゼロから勉強し始めた頃のことです。私は大学生に入ると同時に大学で一から勉強し始めたんですけど、それが4月でした。ドイツ語を勉強したいっていう強い気持ちがあって入った大学専攻だったんですけど、その割には春休みとかに全くドイツ語とかに触れたりとかはしてなくて、事前知識ゼロの状態でスタートしました。で、意外と周りの同級生とかは軽い挨拶、例えばこんにちは、Guten Tag とか、Danke、ありがとうとか、ドイツ語っていうのをドイツ語で言うと Deutsch になる、ドイツになると Deutschland になるみたいなことぐらいは知っている人が多くて、みんな勉強してきてるのってびっくりした一番初めの授業を思い出します。その時ネイティブの先生、日本語も話せる人の授業が一番初めだったんですけど、その先生に私指名されて、教科書のタイトルを読んでみてって言われて、多分ドイツもしくはドイツランチって書いてあったんですけど、読み方がわからなさすぎて結構難しくないですか？ TSCH の発音が本当にわからなくて、で、誰か横にいた同級生が助けてくれたのかな？そんな感じだったんですけど、みんなすごいな、私も頑張らないとなって思ったのをすごく覚えています。そんな本当に何も知らなかった頃から10年が経ちまして、私はこの4月でドイツ語学習歴11年目に突入します。もう10年間やってるのかって思うと結構たくさんやってきたなと思うんですけど、ただそれだけやってきた甲斐があったなと思うのもまた正直な感想です。10年やっててもまだまだわからないことたくさんありますし、ただその分自分の成長に気づけるのもまた事実です。去年は言えなかったことが今年は言えるようになっていたりとか、5年前は絶対に知らなかった単語を今は自然に使えるようになっていたりとか、そういう自分の成長に気づくことができたりとか、あとは自分自身のドイツ語力っていうのを考えても、年々どんどん深みが増しているなっていうのもすごく感じていて、自分の気持ちをよりドイツ語で日本語との差異なく表現できるようになったなとも感じますし、同じように相手が話しているドイツ語だったりを解釈する力っていうのもどんどんついてきてるなと思います。というわけでちょっと前置きが長くなってしまったんですけど、今日のポッドキャスト配信では、ドイツ語を本気で頑張っていきたい人はまずはこれをしてくださいっていうのを全部で9つ紹介していきます。4月っていう季節柄、ドイツ語を今から頑張るんですとか、これまでも頑張ってきたけどさらに頑張っていきたいんですとか、新たな決意をもとに頑張る人が結構多いんじゃないかなと思います。完全初級の方でも上級の方でも、レベルは基本的には関係なくおすすめの勉強法ばかり今日は紹介していくので、これから頑張るぞと考えている方の参考になれば嬉しいです。
Das heutige Thema。
ドイツ語勉強っていうのを考えた時に皆さんに思い浮かべてほしいのが、気です。木はドイツ語で Der Baum なんですけど、頭の中にイメージしていただくと、大きく2つの要素で構成されていると思います。幹と葉っぱですよね。で、この幹と葉が何なのかっていうのを考えるのが私はすごく大事だと思っています。幹、いわゆる土台っていうのがしっかりしていないと上に向かって進んでいけないですし、葉っぱっていうのがちゃんとしていないと広がりがないというか、スカスカの木になってしまうんじゃないかなと思います。なので皆さんがドイツ語勉強を本気で頑張るぞと思った際には、皆さんの幹は何で、葉っぱ部分は何に当たるのかっていうのをぜひ考えるようにしてください。で、この幹っていうのがやっぱり一番土台なので大事だなと私は思うんですけど、幹の私のおすすめは、机に向かって勉強する時間を定期的に作るです。それこそ私が大学生だった時は、毎日ドイツ語の授業が専攻だったのであったんですね。 あれはまさにこの幹部分だったなと思います。同じように現在大学に通っている人とかは大学の授業でこの幹部分は結構賄えると思うんですけど、そうではない社会人の方だったりにおすすめなのがフルモントのようなレッスンを受けることです。レッスンとかにあんまり興味がなかったり、まずは独学でって考えている方がいたら、何か一冊決めてそれを最後までやり込むっていうことをおすすめします。ドイツ語の参考書のおすすめは過去の配信でたくさん紹介しているので、概要欄にまたリンク載せておきます。よかったらそちらからご確認ください。こんな感じで今ミキの話をしているんですけど、ミキのおすすめはもうこれだけになります。他の8つのおすすめ勉強法はすべてこれからする葉っぱ部分にあたります。いわゆるながら勉強みたいなのが葉っぱとかになってくることが多いんですけど、やっぱり人間ながら勉強だけだとちゃんと上達していかないので、しっかりと机に向かっていわゆる勉強っていう行為をする時間をぜひ定期的に作るようにしてください。おすすめは週に1回1時間以上です。ちなみに私は去年フランス語をゼロから勉強して11ヶ月でベーツバイ試験に合格っていうかなりフランス語漬けな生活をしていたんですけど、その時は週に4回4時間ですね、合計レッスンを受けていました。この11ヶ月間の具体的な話については過去の配信でもお話ししていますし、あとはブログでも書いているので、両方のリンクまた貼っておきますので、気になる人はそちらをチェックしてみてください。というわけで以上、木を作るのに欠かせない幹の部分についてでした。机に向かって勉強する時間、ぜひ定期的に作ってください。ここから先は葉っぱ部分の話をしていきます。全部でおすすめの勉強法が8つありますので、まだやったことないやつはぜひ皆さんやってみてください。まず一つ目が、これ何度も紹介しているんですけど、NHK 語学講座毎日ドイツ語を聞くの、本当におすすめします。これは NHK が出しているラジオです。1回15分で毎日あるんですけど、ラジオあんまり聞かないよっていう人も聞き逃し配信っていう形で、インターネットやアプリ上でその前の週だったりの配信を聞くことができるのでご安心ください。私もラジオ自体は正直そんなに聞かないので、いつもアプリで先週分の配信を聞くようにしています。月火水の配信が初級編、木金が応用編です。なので初級編は週に3回、応用編は週に2回の配信ペースとなっています。1回15分なのですごく聞きやすいのと、ながら聞きとかにもすごく最適です。あと今の時期におすすめなのが、4月でちょうど番組がリセットされるので、もう一度新しく初級編応用編ともに始まっています。本当にすごく勉強になる有料級の講座、かつ1回15分で聞きやすくて、しかも無料で聞き逃し配信まで聞けるっていう、もうどこを撮っても最高でしかない講座なので、ぜひまだ聞いてない人は聞いてみてください。次に二つ目のおすすめの勉強法です。語学学習アプリデュオリンゴにぜひ取り組んでください。デュオリンゴも結構このポッドキャストで紹介しているので、インストールしている人とかやってる人も多いかなと思います。これはゲーム感覚で楽しく言語が勉強できるアプリです。私はこのデュオリンゴでずっとフランス語を勉強しているんですけど、今見たら695日目でした。695日間毎日取り組んでいるような計算になります。語学ってやっぱり毎日取り組むのが大事なんですけど、なかなかそれが難しいなって感じる人も多いと思います。特に忙しい人とかはそうですよね。デュオリンゴっていうアプリ自体が毎日継続させることにすごく重きを置いてくれているので、例えばリマインドメールをしつこいぐらい送ってくれたりとか、継続するためのいろんな工夫が施されていて、これまでそういうアプリとかも続かなかったって人もいいんじゃないかなと思います。ただこちらの注意点としては、ドイツ語を勉強するためには英語の知識が必要になります。 英語でドイツ語を学ぶっていうコースはすでに用意されていて、すべて無料なんですけど、ただ日本語でドイツ語を学ぶっていうコースはまだ設立されてない状態なので、ある程度英語の知識がないと結構難しいかなと思います。ただ逆に言うと、ある程度英語ができるのであれば、それでドイツ語を学ぶって英語もドイツ語を勉強できて一石二鳥でもあると思うので、ぜひインストールして取り組んでみてください。というわけでこの次3つ目いきます。3つ目は読話辞書を1つ用意してわからない単語は調べる癖をつけることです。意外と辞書はあんまり使わない人多いんですけど、語学ができる人は辞書をちゃんと使える人だなと私は感じることがすごく多いです。辞書と友達になるぐらいの感覚で毎日何十回も何百回も同じ単語でも大丈夫です。覚えることができるようになるまで何度も何度も弾く癖をつけてください。これは私自身は中学校の頃からやっている勉強法で、この勉強法で基本的には英語、ドイツ語、フランス語っていう3言語を習得してきました。もちろん弾くだけではなかなか覚えることができないので、さっき調べた単語もう一回弾いてるなとか、昨日おととい弾いた単語もう一回弾かなきゃなとかなることも多いんですけど、一旦弾くことから全てが始まっていくと思うので、弾く癖がまだまだないなと思う人はまず辞書を毎日何十回も何百回も活用するっていうところから始めてみてください。意外と知らない単語を放置している人とか、あとは、多分こういう意味だろうなってなんとなく解釈して、実は違ったりするんですけど、ちゃんと調べずに放っておく人が多かったりします。読話辞書のおすすめいろいろあるんですけど、基本的に私がいつもおすすめしているのが、アクセス読話辞典です。で、これ買うんだったらアクセス読話和読辞典って言って、で、和読もついているのを買うことをおすすめします。おすすめの理由は、今私が把握している限り日本にある読話辞書の中で一番最新版だからです。とはいえ他にもおすすめはありますので、おすすめの読話辞書をまとめたブログ記事また概要欄に載せておきます。気になる人はぜひそちらからチェックして何か一つ用意してみてください。それではこの次4つ目いきます。皆さんがよく使う SNS でドイツ語学習アカウントをフォローして毎日見るようにしてください。SNS で行くと、例えば YouTube とか、あとはポッドキャスト、Instagram、X などなどいろいろあると思うんですけど、皆さんが日本語でよく使う SNS で大丈夫です。そこでドイツ語学習のアカウントをぜひフォローして、嫌でも目に入るような状態を作ってください。ちょっと今日やる気ないなっていう時、大体 SNS 見てることが多いと思うんですよね。私もそうなんですけど。で、そこでタイムラインにドイツ語学習のものが流れてくるだけで、あ、ちょっと見てみようかなっていう気になったりとか、それが意外と知識として入ってきたりとか、またやってみようかなっていうモチベーションアップにつながったりとか、いろんないい効果があります。ぜひ日本語だけじゃなくて、ドイツ語学習用のアカウントをフォローしてください。ただそう言われても何をフォローしていいかわからないですっていう人も多いと思います。 YouTube のおすすめアカウント、Podcast のおすすめアカウント、過去の配信でも紹介していたり、ブログ記事にもまとめています。そちらまた概要欄に載せておくので、やる気がある時に一つ一つ見てみたり聞いてみたりして、ぜひこのアカウントいいなって思ったものをフォローするようにしてみてください。もうたくさんフォローしちゃっていいと思います。ちょっと合わないなと思えばフォロー解除したらいいだけなので、とりあえずいろいろフォローしてみて、好きなものを見つけるのもまたおすすめです。インスタグラム、そして X に関しては、X については正直あんまりドイツ語圏では使われていない SNS なので少ないかなと思います。インスタグラムに関しては、だいたい YouTube をやっている人はインスタグラムをやっているので、YouTube のおすすめを見て、これいいなって思ったアカウントをインスタグラムでもフォローするみたいな感じにするといいのかなと思います。ちなみに私、コマチ、そしてフォルモントもインスタグラム、X、あとフォルモントに関しては YouTube、TikTok でも発信をしているので、ぜひ皆さん、まだの方はフォローしてください。 ポッドキャストはこの心躍るドイツ語をね、今聞いてくれている方はフォローしてくれていると思うので、ぜひ引き続き聞いてください。さて、それではこの次5つ目のおすすめいきましょう。5つ目は結構シンプルです。皆さんがお使いのスマホ、携帯の言語設定をドイツ語にしてください。日本語のままにしている人が多いと思うんですけど、設定画面でどのスマホ、携帯でも簡単に変えることができると思います。ぜひドイツ語に変えてください。ちょっと難しそうって思うかもしれないんですけど、まあ一回やってみて、もし合わなかったり難しすぎるようであれば、もう一度日本語に戻したらいいだけなので、ぜひまずは初めやってみるところから挑戦してみてください。ちなみに私は去年まではずっとドイツ語だったんですけど、フランス語を始めて、ちょっとフランス語の方が頑張らないとなっていう気持ちになったので、去年から今にかけてはフランス語設定で頑張っています。正直時々困ることがあるんですけど、ただ3つ目に紹介したように辞書を活用さえできれば結構調べたらわかることが多いので、で本当にどうしようもない時は一旦日本語に直して、なんかその設定なりなんなりやってしまって、それが終わった後にもう一度フランス語に戻すみたいな感じにしています。なので皆さんももし合わなければもう一度日本語に戻したらいいだけなので、ぜひ一度やってみてください。それではこの次6つ目紹介していきます。家や散歩中の独り言ドイツ語おすすめです。これは私はドイツ語でもよくやってましたし、昔、今はこれフランス語でやっていることが多いです。私は例えばお風呂入りながら、シャワー浴びながらとか、あとは一人で散歩しながら、あとは自転車よく日常的に漕いでるんですけど、自転車に乗りながらが多いんですけど、何かしら一人ですごく時間があるとき、ただ他のことは何もできないときってあると思います。そういうときに口はでも空いてるなっていう時間があれば、口で独り言ドイツ語やるのおすすめです。私が普段フランス語でどんなことをじゃあ独り言しているのかっていうと、その日あった出来事を話していることが多いです。今日は何時に起きて、何時にご飯食べて、何時から何時まで働いてとか、もうそれぐらい簡単なことで大丈夫なんですけど、意外とね、口から出てこなかったりするのでやってみてください。あとよくやるのが、例えばどこかへ向かっている途中、散歩中とか、あとは自転車に乗っている時だとしたら、これから私は何々をしますみたいな感じで、これからの予定をフランス語で話すっていうのもよくやります。あとフランス語のベーツバイ試験を受ける前によくやっていたのが、試験でプレゼンがあったんですよね。スピーチをするスピーキング試験があったんですけど、そのスピーチを自転車に乗りながらやるとか、散歩しながらやるとか、ちょっと周りに誰もいないか確認しながらやることも多かったです。話すのって相手がいないとできないって思いがちなんですけど、話すだけであれば一人でも全然できるので、皆さんもぜひやってみてください。そしてこの次7つ目のおすすめが、アウトプットの機会を定期的に作ることです。おすすめはレッスンだったりタンデムを活用することです。私のこの10年間のドイツ語学習っていうのを振り返った時に、1年間だけドイツに留学に行っていたんですけど、それ以外約9年間っていうのは基本的には私は日本にいます。で、留学に行っていたのも2016-17年の1年間なので、そこからもう7年ぐらいは経っていて、この7年間どうやってドイツ語をキープしてるんですか、上達させてるんですかっていう質問をいただくこと結構多いです。私が自分のドイツ語力をキープ、さらに向上させていくためにやっているのは、まさにこの7つ目の勉強法で、アウトプットの機会を定期的にちゃんと作るようにしています。アウトプットっていうと書くとか話すにあたるんですけど、両方作るようにしています。書くに関しては、自分が書いたドイツ語を定期的に添削してもらうようにしています。それしないとなかなか間違いに気づけなくて、向上させることが難しかったりするので、添削を受けるのはおすすめです。もう一つやっているのが、それこそ話すっていう場を定期的に作ることです。 コロナ禍が始まった2020年のそれこそ4月だったと思うんですけど、からそろそろちゃんと話す機会を定期的に作らないといけないなと思い始めて、この3、4年の間、基本的には週に1回2時間、3時間ぐらい友達と話す場っていうのを定期的に作ってきました。で、この友達っていうのが、ポッドキャストにも時々出てくれたり、もう一つ、同じくポッドキャストやっている、ヤパーニッシュドイツ語カフェのパートナーでもある、リケなんですけど、リケとは、初めから友達だったわけではなくて、私が、そういったアウトプットの機会を作りたいから、先生として、ちょっと話す時間を設けてくれないかっていうことで、こちらから提案して、大丈夫だよって言ってもらって、だからレッスンみたいな感じで始まりました。初めは週に1回1時間だったのが、どんどん普通に親密になってきて、1回2時間、3時間ぐらいに伸びたりとか、あとはポッドキャストを一緒にやるような仲になったりして、まあ、結構なかなか珍しい友達の形ではあると思うんですけど、初めから予定していたわけではなくて、ちょっと携帯が関係性の変化につれて変わってきた。みたいな感じです。それこそ話し始めた当初とかは、リケは日本語の勉強とかは全然していなかったので、もう基本的に全部ドイツ語。まあ目的が私がドイツ語を話したかったっていうのももちろんあるんですけど、オールドイツ語で会話をしていて、ただリケが日本語を勉強するようになって結構できるようになったので、今はタンデムみたいな感じに近いのかな。日本語を話す時間もあれば、ドイツ語で会話をする時間もあって、で、ポッドキャスト収録するときはお互い別言語で話すみたいな感じで、どちらかというとタンデムに近い形で今は落ち着いたのかなと思っています。特に日本在住で普段ドイツ語を別に使う必要性はない方にとって、私みたいな人にとっては、話す機会っていうのをちゃんと意識して作っていくことっていうのは本当に大事だと思います。私はこの週に1から3時間ぐらいのドイツ語を話す場っていうのをこの2、3年ぐらいかなりストイックに確保してきたことで、今かなり上手になったなって自分でも感じることが多いので、ぜひ皆さんも定期的に取るようにしてください。フルモントでも会話レッスンもちろんやっていますので、そういったのもぜひ活用してください。そして今日紹介する最後8つ目のおすすめ勉強法です。勉強をしていてしんどいなっていう時とか、やる気が出ないな、モチベーションが下がっているなっていう時あると思います。そういう時におすすめなのが、ドイツ音楽とかドイツ映画に触れて文化を勉強することです。言語と文化って切り離せない関係です。文化を知っていると結構言語的にもスムーズだったり、それこそコミュニケーションがスムーズになることが多いです。私はドイツ文化っていうのをほとんど知らずにドイツに留学に行ったので、結構現地の当たり前っていう文化になれるまで時間がかかりました。こういった文化的背景があるからこういう風に行動するとか、こういう風な発言をしているとか、そこの因果関係が強い場合も多いので、ドイツの映画とかドラマっていうのを通じて文化を楽しく勉強していくことは、やる気が特にない時とかは効果的だと思います。ドイツの有名なヒット曲とかバンドとかを知っておくだけでも結構盛り上がれたりするので、音楽に関しては私が Spotify でまとめているプレイリストがあります。誰でも無料でアクセスすることができるので、概要欄に貼っておくので、ドイツ音楽全然知らないなっていう人、ぜひ聞いてみてください。ドイツ語圏の映画に関しては、私は正直あんまり詳しくはないんですけど、おすすめがハイジです。ハイディって言うんですけど、これの実写版がすごく面白いのでおすすめです。あとよく評判を聞くのが、これは映画ではなくてドラマかもしれないんですけど、ザ・ハトルテっていう、多分これ放題だったと思うんですけど、のドラマシリーズもの、もしくは映画になります。あともう一つよくおすすめで聞く、かつ私もまた見てみたいなと思っているのが、ローラ・レント。っていう題名の映画です。ローラが走るっていう題名なんですけど、これも面白いってよく評判聞くのでいいんじゃないかなと思います。 あと文学作品とかもいろいろあるとは思うんですけど、結構定番かなと思うのは、日本人が結構好きなことが多いのがミハエル・エンデっていう作家のモモとか、あとは果てしない物語、この辺は好きな人が多いので、まだ見たことがない人はぜひ挑戦してみるといいんじゃないかなと思います。映画、ドラマ、あと文学作品については日本語訳が出ているものも結構たくさん出ているので、まだドイツ語で楽しむにはちょっと難しいかなと思う人は、まず日本語で楽しんでからドイツ語を見てみる、聞いてみるみたいな感じでやるのもいいと思います。はい、というわけで今日のポッドキャスト配信では、ドイツ語を本気で頑張りたい人はこれがおすすめですよっていう勉強法を全部で9つ紹介してきました。幹と葉っぱに分けて考えましょうっていう話を始めにしましたよね。幹としては机に向かって勉強する時間を定期的に作るようにしてください。もう幹のおすすめはこれに限るといった感じです。そしてそれに付随する葉っぱの部分なんですけど、一つ目が NHK 語学講座、毎日ドイツ語を聞くこと。二つ目が語学学習アプリ、デュオリンゴに取り組むこと。三つ目が読話辞書を一つ用意して、わからない単語は調べる癖をつけること。四つ目がよく使う SNS でドイツ語学習アカウントをフォローして毎日見ること。五つ目が携帯の言語設定をドイツ語にすること。六つ目が家や散歩中の独り言ドイツ語。七つ目がアウトプットの機会を定期的に作ること。そして最後8つ目が、ちょっとやる気が出ない時、ドイツ音楽やドイツ映画を見て文化を勉強することでした。いきなり全部する必要はないので、何か一つだけでもぜひ実際に行動に移してみてください。職業柄こうやっていろんなおすすめを皆さんに紹介していくんですけど、おすすめを紹介して実際に行動できる人って本当に少ないです。でも行動しないと本当に何も始まらないので、ぜひ皆さん何か一つだけでも挑戦してみるようにしてください。今日の配信の中で何度か登場したんですけど、現在フォルモントでは4月のレッスン受講生申し込み受付中です。一番初めに紹介したミキ、机に向かって勉強する時間を定期的に作るに対してレッスンを活用したいのであれば、少人数コース、もしくはプライベートコースがおすすめです。コースの詳細については、またよかったらホームページを覗いてみてください。それでは今日の配信は以上で終了となります。今日もここまで聞いてくれてどうもありがとうございました。また次回来週金曜日にお会いしましょう。チュース!